こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。8月は首里城下町クリニック第二院長の比嘉明先生がリウマチ治療経済学、リウマチ外来受診や治療にあたりコスト面で不安に思っている患者さんへと題してお話ししてくださいました。先生、経済学ですか？
はい、比嘉先生が最初に冒頭でおっしゃってたのがですね、リウマチの治療の目的は何かっていう、なんかそこら辺から話されたんですけど、まずは1番目が関節の痛みを取る、で2番目が将来的な関節の変形を防ぐ、そして3番目が、そういうあの薬の副作用とかをなるべく防ぎながら使う、で最後に先生がおまけにっておっしゃったのが財布に優しい治療、これが大事だろうということで、それを達成するためには、どういう方法があるのかということで、今のリウマチの治療の基本的なところから話してくださいました。
先生、あの基本的なところなんですけれども、リウマチっていう病気はどういう病気なんでしょうか？
はい、通常免疫反応とか免疫力っていうのは、あの外から来た、異物ですね、細菌とかウイルスとかをやっつけるために活躍してくれるんですけど、ある時こうなぜか原因がまだ分かってないんですけど、免疫のスイッチがこう間違ったところに入っちゃって、ご自分自分自身の関節に免疫反応が攻撃し始めて、それで関節がこう痛くなるというのがこうリウマチという病気です。
それでなんかこう手指が痛いとか、はい、関節が痛いみたいなお話が、
そうですね。ですからリウマチの治療というのは、その全身の免疫力をこう落とさずに、なんとか関節にこう、行く免疫反応をだけは抑えられるような、そういうこう非常に特殊といったらなんですけど、非常にその点に注意した薬の使い方が必要になるんですね。
じゃあすごく繊細な治療なわけですね。
そうですね。で昔は痛み止めと、よく副作用で問題になるステロイドという飲み薬しかなかったんですけど、それともあと昔から使われているリウマチの治療薬っていうのが使われてたんですが、なかなかそれだけだと痛みのコントロール、とか変形を抑えるのは難しかったんですけど、1999年から抗がん剤として使われていたメトトレキセートっていうのを週に2日間だけ飲むとか、そういう、こう、少量の治療薬の、使い方で、先ほど言った関節に行く免疫反応を抑えることができるっていうことが分かって、これが、リウマチの治療の非常にまず、一番の大きな革命だったんですけど、ただ、それでも、やっぱり、何割かの方は、関節が変形してったりするので、2003年ぐらいからですね、生物学的製剤といって、注射薬が開発されるようになって、その注射薬が今非常にたくさんの種類もが今発売されています。ただ今回先生が経済学と言ったのはですね、その新しい関節の変形を抑えるような注射薬っていうのは非常に値段が高くて、3割の自己負担で1ヶ月に、1万8000円から3万5000円ぐらいしたり、もう新薬のジャック阻害薬というのに至っては4万から4万5千ぐらいしちゃうということで、
これはすごいお値段ですね。
そうですね。だから本当に治療を受ける側としてはもう関節を変形させたくないという必死な思いなわけですけど、治療する側もされ受ける側もですね、こういった経済的に値段がかかる治療があるということも先生は正面から説明してですね、皆さんに今リウマチの治療に対する正確な知識を持ってほしいというのが今回の講演の目的だったと思います。
先生が今おっしゃってましたけれども、まあ、あるその薬が効く方となかなかその効きが悪い方がいらっしゃる。でそのために新しい薬がどんどんその開発されて、まあ、効果が高いまた、ね、薬もできてきてるんだけれども、じゃあ例えば A という薬が効果高いから先生全部治療はこれでしてくださいっていうふうにしても OK なんですか？
まあ、やっぱり最初に言いましたようにその薬に副作用が出やすい人とかいろいろいらっしゃるので、うん、やはりまずリウマチの治療反応患者さんの痛みがどれぐらい薬で反応するかを見ながら、うん、何ヶ月か経過を見ていかないといけないので、はいはい、ですからそこら辺が専門医の腕の見せ所になります、うん、で、まあ、先ほど言ったメトトレキセートっていう薬は、うん、まあほとんどのリウマチの患者さんに今使われるようにはなっていると思いますので、ただそれを使ってても、やっぱりどうしても関節の痛みが改善しない変形しがちな方を先生方は新しい薬を使って治療するというのが、うん、今の考え方のようです。
やっぱ段階があるってことですね。
そうですね、メトトレキセートを使っている方々が大体今全国でのリウマチの患者さんの 63% ぐらいらしいんですね、うん、でそれに対して先ほどの生物学的製剤という高いお薬を使っている方は 23% と聞いてますので、はい、やっぱり5人に1人ぐらいはその必要な時にそのちょっと値段の高い薬を使わないといけない場合があるようです。
今必要な時にっておっしゃってたのがやっぱりキーワードになるわけですね。
キーワードですね、うん、なんかもうリウマチの専門医の先生の治療のガイドラインっていうのがあって、この治療を何ヶ月かやって難しい時は次のステップ、うん、次のステップっていう感じで、うん、やっぱりある程度方向性がもう決まっているようです、ね、はい、今専門の先生たちはそれにのっとって治療を行っていると思います、
うん、じゃあこれが効果あるっていうふうに聞かれている、また新しい薬だからきっとね効果があるだろう、それから使ってくださいっていうわけにはいかないよっていうことですね。
そうですね、先ほど言いましたように、ね、値段も高いお薬もありますので、うん、やっぱりそこはリウマチの治療を行っている専門の先生からよく話を聞いていただいて、値段面も相談しの上治療を受けていただくといいのかなと思います、う
ん、じゃあ比嘉先生はそのあたりのことも考慮して患者さんとやり取りをなさってるってことですね。
そうですね、ですから私が血圧の患者さん糖尿病の患者さんを見るのにかかる時間よりもやっぱり多くの時間を要しますので、うん、先生にはそういう一人一人のリウマチに悩む方々に時間をかけて丁寧にお話をされていると思います。
ずいぶん前なんですけれど、なんかちょっと私手指の動きが一時期なんかこうギクシャクするなっていう時があって、比嘉先生にご相談申し上げた頃があって、その時に予想していたよりこの診察チェックする項目が多くてびっくりした覚えがあります。
そうですね、ダススコアって今回ちょっとあまり先生も一度触れてはいましたけど、痛み関節の痛みをこう点数化して、うん、その上でこれはリウマチの可能性があるか見極めるっていうのがありますので、は
い、痛みで1から10まで言うんだったらどれぐらいですかって聞かれてどれぐらいだろうってものすごく考えましたけれども、
はい、
こんな風にして見極めていくんだなっていうのをその時感じました。
そうですね、本当はリウマチはそのあたり痛みを取ることは治療の目的の大きな目的の一つなので、そこをどう客観的に評価するかというのは血液検査と一緒に大事にされているようです。
なるほど、なので、まあ、今田中先生がおっしゃったようにものすごくやり取りが重要でコミュニケーションが必要ということですね。
そうですね、で
そこから、まあ、お薬の件についてもこの患者さんに合う、まあ、これは検討だということでこう見極めていく、
見極めていく、ね、
なかなか難しい、まあ、どの病気も難しいですけどすごく繊細なんですね。
そうですね、ですからリウマチ治療というと昔は整形外科っていうイメージだったんですけど、まあ、もちろん整形の先生でリウマチ頑張って治療されてる先生もいますけど、結構内科の先生がリウマチの治療に関わることが今増えてきています。
なるほど、となると今、まあ、インターネットでちょっと調べればいろんな情報出てきますが、専門医からこういったお話を伺えるっていうのはすごく貴重な時間ですね。
そうですね、ですから本当リウマチをお持ちの方は今回の比嘉先生の講演は大変役に立つんじゃないかな、勉強になるんじゃないかなと思って、うん、 ています、はい。
首里城下町クリニックではこの地域向け医療講演会を YouTube で配信しています。アーカイブでご覧いただくことができますので、首里城下町クリニックのホームページからご覧になってくださいね。さて先生、9月なんですけれども、9月は13日水曜日午後7時からアルコール性肝疾患、お酒の飲み方考えませんかと題して、浦添総合病院肝臓内科の前城達治先生にお話ししていただくということですが、アルコール性肝疾患、肝臓の病気ってことですね。
そうですね、全国で肝臓が悪くなる病気っていうと B 型肝炎とか C 型肝炎が比率は多いんですけど、沖縄県は肝炎よりもアルコールで肝臓を悪くする人が多いらしくて、それで、まあ、ちょっと先生も専門の立場から、はい、皆さんにそのアルコールと上手に付き合ってほしいっていうのが先生 の, 今回の講演の趣旨だと思います。
それは先生、飲みすぎということでしょうか。
そうですね、やはり肝臓も 休ませてあげるっていうのも大事っていうことでしょうかね。
休肝日なんていうふうに聞くようになりましたけれども、じゃあ前城先生からそのあたりの極意を。
そうですね、本当今度の話はまたより身近な話になりますんで、はい、ぜひたくさんの方に聞いてほしいと思います。
はい、9月は9月13日水曜日午後7時からアルコール性肝疾患、お酒の飲み方考えませんかと題して、浦添総合病院肝臓内科の前城達治先生がお話しなさいます。ぜひご覧くださいね。首里城下町クリニックでは毎月1回このように地域向けの医療講演会配信しておりますが、詳しくは電話 098-885-5000、885-5000、首里城下町クリニックまでお問い合わせください。またホームページにも情報掲載されていますので、過去の、ね、アーカイブと合わせてご覧いただければと思います。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。ということで、首里城下町クリニック院長、田中健先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。